ユダヤ人の歴史、話、城間正達。
今日は、ユダヤ人の歴史について、学んでみたいと思います。まあ、旧約聖書の歴史といっても過言ではないと思いますけども、なぜユダヤ人はイエスをメシアとして拒んだのか。1000年以上の間、ユダヤ民族は救い主の来臨を待っていた。この出来事に彼らの最も輝かしい望みがかけられていた。希望を持ってメシアの来臨を待っていました。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。ヨハネ1:11。しかしあなた方は命を得るために私のもとに来ようともしない。ヨハネ5:40。なぜユダヤ人は詩編とかイザヤ書、ダニエル書、その他の旧約聖書にキリストの誕生から十字架の死が、予言されていましたが、イエスをメシアとして認めなかったのか。イエスはエルサレム入場の時、涙を流された。彼が泣かれたのは滅亡の運命にあるエルサレムの多くの人々のためであった。彼が祝し、救うために来られた人々の盲目と強情のためであった。大総統上巻の3ページ。サタンになって、とって盲目になされたと。高慢とうぬぼれるほど神がお嫌いになるものはありませんとあります。エルサレム滅亡を予言された。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、お前に使わされた者たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼のもとにその雛を集めるように、私はお前たちを、の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。マタイ23:37。神は、ご自身の品性を人々に表すために、イスラエルの民をお選びになった。 神はそのためがこの世の救いの井戸となるようにお望みになった。彼らは天来の言葉、神の御心の啓示が委ねられていた。イスラエルの初期の時代に、この世の国々は堕落した習慣によって、神によって知識を失った。彼らは以前に神を知っていた。しかし、神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったのである。それでも神は憐れみから彼らの存在を抹殺されなかった。神は選ばれた人々を通して彼らが再び神を知るようになる機会を与えようとなさった。カナンから栄光の上巻の5ページ、6ページですね。皆さん、なぜ巨大なこのエジプトでもなく弱いイスラエルの民を神様はお選びになったんでしょうか。強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれました。まず第一に神の言葉が彼らに委ねられたことである。ローマ書 3-2。ステパノは殉教する前に神の特別の恵みと保護を受けた先民の1000年以上にわたる歴史をサンヒドリンで語った。じゃあこの歴史をちょっと学んでいきたいと思います。B.C. 4000年、アダム、セツ、エノク、メトセラ、ノア、セムなどが次々に立ち上がり、神の御心の尊い啓示をよよ保ったのであったか。このアダムから1000年の間、口頭で神の律法、十戒が述べ伝えられました。その当時の人々は一度聞いたら忘れないものすごい記憶力でありました。そして BC 3000年頃ノアが生まれ、BC 2500年頃箱舟建造を開始した。そして BC 2400年頃大洪水が起こりました。そしてその後50年にこのバベルの塔が、作られました。そして BC 2500年頃、ノアの子供たち、セム、ハム、ヤペテが生まれる。セム族の子孫、アムリ族の中から BC 1950年、アブラム、後のアブラハムが生まれた。ハム族の子孫から、カナン人は最も堕落した異教徒になりました。BC 1875年、天からの召しは、アブラハムがカルデアのウルに住んでいた時に初めて彼に与えられた。その時75歳であります。彼らは偶像礼拝と真の神の礼拝も共に行っていた。父、テラは他の神々に仕えていた。アブラハムは偶像礼拝の家族から出て行った。アブラハムは飢饉を避けるためにエジプトに下った。自分の妻サラをエジプトの王が妻に迎えようとしたので、アブラハムは殺されると思い、自分の妹だと嘘をついていた。しばらくしてカナンにまた帰ったと。アブラハム、その子イサク、イサクの子ヤコブ、ヤコブの子ヨセフ、四代を一般に族長時代という、この族長がヘブル民族の祖先と言われるようになったのである。アブラハムから500年後、BC 1500年頃、モーセが生まれ、聖書の中でモーセの御所として残されております。イサクの子ヤコブこそイスラエル民族の祖先である。イスラエルは12人の子供を持ち、それらが後の12部族となったのである。ラケルとの間に生まれたヨセフ、ヤコブは偏愛のためにヨセフは兄弟たちの憎しみを買いエジプトに奴隷として売られた。その時17歳であります。後にヨセフはエジプトの総理大臣になり、総理大臣になったのは30歳で総理大臣になりました。 金のため年老いた父イスラエル、ヤコブを合わせて全家族がエジプトに定住するようになった。それが BC1660 年であります。ヤコブはエジプトで17年生活し亡くなりました。147歳でヤコブは亡くなりました。なぜ神はエジプトに移住させたのか。神は言われた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下るのを恐れてはならない。私はあそこであなたを大いなる国民にする。私はあなたと一緒にエジプトに下り、また必ずあなたを道登るであろう。創世記46-34。恐れてはならない。私はあそこであなたを大いなる国民にするという保証には意味があった。アブラハムに対して、その子孫が星の数ほどになるのと、なるとの約束が与えられた。それでも先民の数はわずかずつしか増えていかなかった。それにカナンの地も予言されたような大いなる国民の発展には十分な土地ではなかった。しかしながらエジプトは神の御目的を成就するに必要な条件が備わったのである。考えもよく肥沃なエジプトの一地区が彼らに解放され、そこには人口が急速に増加するのに好都合であったと。ね、御前の地、ナイル川のすぐそばであったと。ですね。羊飼いはすべてエジプト人の忌むものであると言われて、職業的反感にもエジプトで当面するのであったが、かえってそのために異なった別の民族としての区別を保つことができて、エジプト人の偶像礼拝に加わるに、済んだと。人類の曙260ページあります。そして BC1589年、ヨセフも110歳で亡くなりました。やがてヨセフも死に、エジプトの王も変わって、ヨセフのことを知らない王が現れ、かくてヘブル民族のエジプトでの奴隷の生活が215年に及んだ。エジプト人の首引きから解放と偶像礼拝の堕落的影響から救われることを主に叫び求めた。神に忠実であった者たち、彼らが奴隷生活に陥るのは主は許されたのは、イスラエルが神から離れ、異邦人と結婚し、偶像礼拝をしたためであることを知っていたと。この、エジプト人は常に、この偶像礼拝をしていました。それを、このイスラエル人は、毎日それを見ているうちに、だんだん偶像礼拝に陥ってしまいました。あなたの子孫は他の国に旅人になって、その人々に仕え、その人々は彼らは400年の間悩ますでしょう。しかし、私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。その400年が満ち、ちょうどその日に主はイスラエル人をその軍団に送ってエジプトからの国から導き出された。出エジプト記12-51。このモーセが亡くなって64年後、BC1525年、モーセが生まれました。BC1445年、モーセはヘブル民族をエジプトから導き出したと。BC1660年、年老いたヤコブがエジプトに定住した時であります。これから BC1445年、出エジプトを差し引いたら2015年の奴隷生活であります。皆さん、そこで疑問になったことないでしょうか？エジプトの生活、奴隷生活が215年なんですね。しかし、なぜ430年エジプトに滞在したのか。ね。イスラエルの人々が、 エジプトに住んでいた間は430年であったと、出エジプト記12の40にあります。この住んでいた間というのが430年であったと。BC445 年、出エジプトからプラス430年すると、BC1875 年、アブラハムが神の召しを受け、カルデヤのウルの地を出た75歳の時であった。そして、モーセが塔の災いの時に、モーセはかまどの灰を取って、パロの目の前で天に向かって撒き散らした。この行為に深い意義があった。400年前、神はアブラハムに、彼の民が将来迫害されることを煙っているかまどと燃える塔火の象徴によってお示しになった。人類明けぼの305ページですね。これは創世記15の17にあります。このアブラハムの契約を400年前にこの契約されました。そして4代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。アモリ人の悪がまだ満ちないからです。創世記15の16。この4代目というのはアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフのことであります。そしてアモリ人の悪が満ちないというのは、400年間神様はアモリ人の悪が満ちるのを待っていたと言います。実際にはまたモーセが40年カナンに入る前の40年間猶予期間がアモリ人に延ばされました。アブラハムが飢饉のためエジプトに行った時からモーセの出エジプトまで430年、もろもろの国を旅人となる。アブラハムとの契約、神によってあらかじめ立てられた契約が430年後にできた立法によって破棄されてその約束は虚しくなることはないと、ガラテヤ 3-17 にあります。このアブラハムとの契約が43年後にできた立法というのは、シナイ山で神から十戒がこの賜った時であります。ですから、皆さんも研究してくださいね。この確かにアブラハムがこのウルの地を出てから出エジプトまでが430年であるということ。エジプトの地で215年奴隷生活で滞在していたということですね。これ。紅海を渡り、シナイ山に登り、雷鳴と稲妻の中で神に出会い、神から十戒を賜った。そしてここで神はイスラエルの民と厳かな契約を結ばれたのである。私たちは主が仰せられたことを皆従順に行います。と誓った。モーセが律法に従って全ての戒めを民全体に宣言したとき、地を取って、契約書と民全体に振りかけて、そしてこれは神があなた方に対して立てられる契約の地であると言った。ヘブル9-19-20。今や主を王とする選ばれた民の国家の建設の手続きが完全に整った。イスラエルは奴隷の境遇からすべてのために勝って高められ、王の王であられるお方の特別な宝とされた。神は彼らに聖なる委託物を委ねるために彼らを世から切り離された。神は彼らを律法の保管者とし、彼らによって神ご自身の知識をすべての中に保とうと望まれた。こうして天の光は暗黒に包まれている世を照らし、すべての民族に偶像礼拝から離れ、生きて神に仕えるようにと訴えられる声が聞かなければならなかった。もしイスラエル人が彼らの委託に忠実であるなら、彼らはこの世で強力な国家となるのである。このイスラエルの歴史の中で彼らが聖なる民、または先民という栄誉を担うことが許されたのは、この時からである。 しかしモーセとヨシオがシナイ山に登っていなくなると、彼らは指導者を見失って途方に暮れ、以前の迷信に戻っていきました。より集まり人がまず不平つむやきを言い始めた。その後の配信の指導者になった。エジプト人が神としていた象徴の中には、牛また子牛があった。アロンは自分の身の安全のために金の子牛を作り、飲食にふけり、みだらな騒ぎをした。エジプト人の奴隷にあって間に、イスラエルの多くは全くと言っていいほど神を忘れ、神の戒めを異邦の習慣や伝統と混合してしまったと。この指導者がいなくなったためにすぐに偶像礼拝に陥った。そして神の律法と異邦の習慣と伝統を混合してしまうのがサタンの策略であります。最後の時代にもそれは繰り返します。日曜礼拝と7日目礼拝が混合するようになってきます。人々に第二の戒めを犯させることにより、サタンは神に対する彼らの歓迎を堕落させようと意図した。彼らは第四の戒めを人々の念頭から取り去ることによって、神を全く忘れさせようとした。ですから十戒の第二条と第四条、第二条はあなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。そして神の創造力の記念である安息日、この安息日を除かせて神様を忘れようとさせました。もしサタンが公然と神とその律法に戦いを挑んでくることを表明すれば、人々は警戒するであろう。しかし彼は自分の本性を隠し、真理と誤謬とを混ぜ合わせている。最も危険な偽りは、真理と混ぜ合わされたものである。こうして人々は誤りを受け入れて、魂が取られ破滅に陥る。人類の曙の上巻の399ページ。この真理と誤謬を混ぜ合わせるというのが非常に危険であります。神は神のためイスラエルが40年間アラノをさまうように計画はなさらなかった。不信とつぶやきと反逆は古代イスラエルが40年の間カナンから締め出されていた。同じ罪が現代イスラエルが天のカナンに入ることを伸ばしているというんですね。不信とつぶやきと反逆である。そしてモーセの死後、ヨシュアによってヘブル民族はカナンの地の大部分を征服した。B.C.1405 年、カナンに侵入して41年間に大部分を征服した。そしてヨシュアは亡くなりました。B.C.1350 年に亡くなりました。部族はカナンに定着後、国土の制限をこの完成するために活発な努力をしなかった。すでにいた領土に満足して、やがて彼らの気力は衰えて戦争をやめてしまった。イスラエルは強くなったとき、カナン人を強制労働に服させ、彼らをことごとく追い出さなかった。史記1-28。この安易と豊穣な道を選びました。彼らは国土征服を完全に征服する機会を逸した。そしてヨシュアにこう言いました。あなたは年が進んでいたが、取るべき地がなお多く残っている。これからしますと、1840年に三天使の使命が伝えられました。そこで、この三天使の使命をやめてしまってはいけません。最後の時代もまた、全世界にこの第三天使の使命を述べ伝えなければならないと。取るべく地がまだ多く残っているということ。カナン人と雑婚し、偶像礼拝は疫病のように国中に広がった。しかし主は主の民を全くお見捨てになったのではなかった。常に主に忠誠を尽くす限り、 残りのものが存在していた。主は時々忠実で勇敢な人々をお盾になって偶像礼拝をやめさせ、イスラエルを神の敵からお救いになった。しかし救済者が死んでしまうと人々は彼の権力から解放され、徐々に偶像に逆戻りするのであった。このようにして神に反逆して懲らしめを受け、告白しては救済されるという物語が幾度も繰り返されたのである。人類の明け物下巻191ページ。歴史は繰り返すとありますが、これの繰り返しであります。BC 1350年頃、獅子の時代に移ります。オテニエル、シャムガル、エホデ、デボラ、バラクなどが人々の救済者として立てられた。史式には、ヨシュアの死後、2世紀の間に、イスラエルの民がシナイ山で大阪に契約を交わした神の契約を忘れて暗黒時代となった。獅子の時代は200年暗黒時代となりました。そしてミデヤン人、アマレク人、その後大いに増加し、数が多くなり強くなった。彼らは復讐心に燃えていた。そして神の保護の手がイスラエルから除かれたのであるから、その機会がやってきた。ミディアン人がイスラエルを攻めに来ました。BC 1211年、ギデオンはマナセの部族のヨアシの子であった。イスラエルの状態を悲しく思い、どうしたら人々から圧迫者の首輝きを除くことができるだろうと思案していた。このイスラエル人というのは、かえって諸々の国民と交わってその技に習ったと、詩編106の35にあります。どうしても周囲の国々とこの雑魂して偶像礼拝に陥るんですね。ギデオンはバールの祭壇を打ち壊された。ミディアン人の大軍との戦いにおいて300人が選ばれた。彼らは偶像礼拝によってその身を汚していなかったものである。急いで水を飲み干した300人ですね。成功は数によらない。神は多数によると同様に少数によっても救うことがおできである。神は神に仕える者の数の大きさよりはむしろ彼らの品性によって栄誉をお受けになる。この量よりも質であります。ヨシュアの軍隊がエレクの周りでラッパを吹き、ギデオンの小隊がミデアンの大軍の周りでラッパを吹くというごく簡単な行為が神の力によって効果を上げ、神の敵の力を覆した。神の力と知恵を離れては、どんなに完全な人間的制度も失敗に帰する。人類の明け物下巻200ページ。この神様は、主は最後の働きをなさるとき、普通のやり方とは常に異なった方法でお持ちになり、人間の計画とは反対のやり方をなさる。あっと、この神様は最後の時代を単純に終わらすという、この計画を持っています。BC 1350年頃、史式の時代、ヨシュアが亡くなった時から、BC 1200年頃、ギデオンがイスラエルを統治し、BC 1100年頃、サムソンが統治し、BC 50年、サウロが統治し、BC 1000年頃、ダビデが統治し、BC 971年、ソロモンが統治した。ですから、ヨシュアが亡くなって、ソロモンの時代までは350年間ありました。サタンに仕える女が魂を罠にかけて滅ぼす力はこんなに強力なのである。彼女は多くの人を傷つけて倒した。誠に彼女に殺された者は多い。箴言7-26。こうして、セツの子孫は誘われて、誠実の道からそれ、清い人々は堕落した。このヨセフも エジプトのポテファルの妻の誘惑を受けたが、どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょうと言って勝利しました。そしてモーセはカナンを目前にし、ヨルダン川のそばでモーセはカナン占領の準備をしているとき、ミディアンの女たちが密かに宿営に出入りし、友愛という名目でやってきた。祭りに誘い、歌と踊りに侵され、異邦の女たちの美しさに魅せられて、彼らは主への忠誠心を捨ててしまったと。このサムソンですね、ロバの顎骨を持って山まで山を築き、ロバの顎骨を持って1000人を撃ち殺したサムソン。サムソンは偶像教徒の交わりが彼を腐敗させた。その女デレラを通して誘惑し、彼が新しい女を愛して堕落したとき、デレラを用いて彼を破滅させようとした。デレラは、あなたはすでに三度も私を欺き、あなたの代理がどこにあるのかを私に告げませんでした。女は毎日その言葉を持って彼に迫り、促したので、彼の魂は死ぬばかりに苦しんだ。神をそり落とされたら力がなくなることをやっとこの打ち明けたと。ダビデが王座を確立。一大王国が建設された。長い間平和であった。ダビデを堕落させたのは自己過信と自己高揚の精神であった。官言陰険な権力の誘惑、贅沢などが彼に影響を与えずには置かなかった。周りの国々との交際もまた悪影響を及ぼした。彼は心を低くして主の力に頼る代わりに自分自身との知恵と力に頼り始めた。サタンは唯一の力の源である神から魂を引き離すとすぐに人間の肉の心の汚れて欲望を起こさせようとする。敵の働きは急激ではない。それは最初は突然でも驚くほどでもない。それは原則の常態を密かに覆すことである。それは、はじめ神に対する忠誠と、神に全く信頼することを怠るとか、世の風俗や習慣に従おうとする気持ちなどの一見小さいことから始まる。王は家の屋上を歩いているとき、女が体を洗っているのを見た。その女は非常に美しかった。ウリアの妻バテシマ、カインの罪を犯し、ウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼の後ろから退いて彼を討ち死にさせた。殺人の罪を加えた。時の経過によってバテシマに対して行ったダビデの罪が明るみに出て、彼はウリアの死を計画したのではないかという疑惑が起こった。神の見境が汚された。預言者ナタンははっきりダビデの罪を検識した。あなたがその人です。この女が体を洗ってるのを、このダビデを見た瞬間、サタンは暗示をかけた。催眠術をかけた。このエヴァも善悪を知る気を見た瞬間、サタンは暗示をかけた、催眠術をかけたとあります。すべてのものは、神の目には裸であり、表されているのである。この神に対して、私たちは言い開きをしなければならない。神はすべてのことをご存知であります。ダビデの長子アムノンは、姦淫の罪を犯したため、宴会で酒に酔っているところを、彼の兄弟の命令によって殺された。アブサルムに殺されました。アブサルムはその足の裏から頭の頂きまで傷がなかった。美しかった。アブサルムは父ダビデに反逆したが、戦いに負けたアブサルムは馬に乗って逃げ、カシの大木の枝に髪の毛を引っ掛け、ヨアブの部下に殺された。彼の四人の息子たちは死ななければならなかった。そしてその死の一つ一つは、父の罪の結果で起こったのであった。ダビデの晩年は自分の犯した罪を悔い改め、 神に許しを求め、神に忠実なしもべとなった。彼は実に偉大な詩人であり、音楽家であり、軍人として、政治家としても優れた人物であった。高い地位につくソロモンを必ず襲ってくる誘惑に勝つためには、心を低くして常に主に信頼し、絶えず目を覚まさなければならないことはダビデは知っていた。BC 971年、王妃バテシマは自分がダビデ王との間に産んだソロモンを王とすることを死に瀕しているダビデに約束を取り付けた。そしてソロモンは王となります。ソロモンが建築にあたった神殿がついに完成した。神の前で私は小さい子供であると認めた彼の謙遜、神に対する愛、深い敬信の念、彼が自己に信頼せず、万物の創造者である神を高めた。ソロモン王は、エジプトの王、パロと縁を結び、パロの娘をめとってダビデの町に連れてきた。列王記3の1。彼のエジプト人の妻が改心するだろうと安易に考えていた。彼の妻たちは、偶像礼拝から真の神の礼拝に導き、こうして結ばれた同盟によって周囲の国々はイスラエルと親密になるだろうと、ソロモンは安易に考えていました。ソロモンが年を置いた時、彼の妻たちが彼の心を転じて他の神々に従わせたので、彼の心は父ダビデの心のようにはその神主に真実ではなかった。これがソロモンがシドン人の女神アシタロテに従い、アンモン人の神である憎むべき者ミルコムに従ったからである。このモリアの山の反対側にあるオリーブ山の頂上に、妻たちを喜ばせるために巨大な偶像を建設したとあります。敵はこうした手下を用いて真の礼拝と偽りの礼拝に関してイスラエルの人々の心を混乱させようとした。そして彼らはやすやすとその餌食になった。これも混合するんですね。神の戒めとこの偽りの礼拝。入り混ぜるということは非常に危険であります。キリスト者は独自の立場を保ち、世俗とその精神とその影響とか離れていなければならない。神はこの世に対して我々を十分に守ってくださることができるが、我々は世のものであってはならないと。最後の時代も男女の乱らな礼拝が行われています。性別されて神に捧げられた器が冒涜と乱らな目的のために用いられ、汚されているありさまをご覧になりました。世の終わりが望もうとしているこの終末時代に生きている人々がベルシャザルよりももっと大きな罪を犯しているとあります。BC 931年、二つの王国の分裂。ソロモンの死後、イスラエルの国は南北二つに分裂することになった。北部はイスラエルの名を引き継ぎ、イスラエル北王国となり、ソロモンの家来、ヤラベアル王となった。これは十部族であります。ユダ王国は、ソロモンの子、リハベアムが王となった。それはユダとベニヤミンの民族になっています。イスラエル北王国はエリア、エリシャ、アモス、ホセアによって主は繰り返し、十部族の不服従の罪を指摘した。しかし、イスラエルは嫌責と勧告を受けたにもかかわらず、ますます背信の深みに沈んでいった。イスラエルは強情な目牛のように強情である。我が民は彼らから背き去ろうとしている。ホセア 4-16、11-7。 エフライムは偶像に結び連なった。そのナスに任せよ。刑罰の日は来た。報いの日は来た。イスラエルはこれを知る。ホセア 4-17、9-7。 BC 722年、アッスリアに移されて滅亡しました。そしてユダ王国はユダの背信の末期において、預言師たちの勧告はいかにも効果のないように思われた。そして カルデアの軍勢が最終的に第3回目のエルサレム包囲を行ったとき、すべての者は希望を失ってしまった。エレミアは全滅を予言した。しかし神は、なお都にいた忠実な残りの民を、どうすることもできない絶望の中に放置されたのではなかった。いつも残りの小さな民が残ってくるんですね。いつの時代も。神は彼らは強情で私の言葉に聞き従おうとしないからである。エレミア 19-15。それが滅びる原因であります。強情で高慢であると。BC586 年、南王国は滅亡し、バビロンにユダヤ人捕囚として行きました。イスラエルは徐々に敗信していった。サタンは世々にわたって先民がいつまでも守ると約束した命令と定めと掟を彼らに忘れさせようと繰り返し努力した。もしサタンがイスラエルに神を忘れさせ、他の神々に従い、これに仕え、これを拝むようにさせるならば、彼らはきっと滅びることをサタンは知っていた。この神の律法を忘れさせようとしたとあります。私の民は知識がないために滅ぼされる。あなたは知識を捨てたゆえに、私もあなたを捨てて、あなたの神の律法を忘れた。ホセア 4-6。諸々の国民のうちにさすらい人となったのであった。この地上歴史の最後に、神のために対して行われる最終的回復において、彼らもそれに参加する特権が与えられるという予言が不正によって与えられた。その日にはイスラエルの残りの者とヤコブの家の生き残った者とは、真心を持ってイスラエルの聖者、主に頼る。あらゆる国民、部族、国語、民族の中から神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからであると使命に喜んで応える人々が現れる。最後は小さな群れが出てきます。14万4千の出現であります。これはレムナント。少数の生き残ったというのがいつの時代も残ります。バビロン陥落 BC539 年、ペルシャの王クロス、ユダヤ人帰還の布告。BC538 年、70年のバビロンの補修を得て帰ってきました。そして帰ってきた時に、エズラは律法の写しを集めた。人々が毎日律法の言葉に耳を傾けた時に、彼らは自分たちの罪を悟り、彼らの前の時代の国家の罪を悟った。神の保護の御手が取り除かれ、アブラハムの子孫が外国の地に離散したのは、彼らが神から離反したためであることを知って、彼らは神の憐れみを求め、神の戒めに従って歩むことを誓う決意をしたと。ですからこの自分たちが神から離れた原因というのは、周囲の国々と入り混じったことが原因であります。彼らは自分自身の力と義に頼っている限り、罪の許しを得ることは不可能であった。彼らは神の完全な律法の要求を満たすことができず、神に仕えると誓っても無駄であった。ただ、キリストを信じる信仰によってのみ、罪の許しが与えられ、神の律法に従う力を受けることができるのである。彼らが神に受け入れられようとするならば、自分の力に頼って救いを得ようとするのをやめ、約束の救い主の功績に全的に信頼しなければならない。これ、聖書のこの人物は全て信仰による義人を体験しています。この信仰による義人の繰り返しですね。アブラハムにしても、パウロにしても、モーセにしても、主は十二部族に下った恐るべき刑罰の中に、賢明で憐れみ深くご計画を秘めておられた。神は先祖たちの地において、もはや彼らに実行させ得なくなったことを、異邦人の間に彼らを離散させることによって、 達成しようとなさったのである。人類の救い主によって許しを受けようとするすべての者に対する神の救いの計画はなお達成されなければならなかった。神様は非常に憐れみ深い方であります。どのようにして異邦人が救われるのかというのをいつも念頭に置いています。ステファノは神とユダヤ人の信仰に対する彼自身の忠誠を明らかにして、ユダヤ人たちが救いのために信頼していた律法がイスラエル人の偶像礼拝から救うことができなかったことを教えた。彼はイエス・キリストをユダヤの歴史全体に結びつけた。観覧から栄光への102ページ。イエス・キリストの功績によってのみ救われるということを、ステパノは知っていました。そしてパレスチナ BC301 年、エジプトの領土となる。パレスチナというのはユダヤ人が住んでいるところですね。そして BC198 年、シリアの領土となる。BC63 年、ローマに支配されます。アレクサンダー大王、BC332 年、ギリシャがパレスチナを征服します。紀元3世紀、エジプトのアレキサンドリアは、ギリシャのアレキサンダー大王の名にちなんで作られた都市です。アレキサンダー大王は33歳で世界を征服し、33歳の若さでこの世を去りました。彼が最盛期に軍隊を率いてエルサレムにやってきた、来ました。アレキサンダー大王は大祭司ヤドワーの歓迎を受けて後、エルサレムの神殿で礼拝をした。その後、ギリシャ人とユダヤ人の間に友好精神が芽生えた。アレキサンダーの将軍たちは大祭司に会った時、彼を殺さないで抱擁したのが理解に苦しんだと。アレキサンダーはこの日の出来事をマケドニア遠征の時に幻で見せられたと言われています。そしてギリシャ人とユダヤ人の間に友好関係が築かれました。多くのラビたちがエルサレムからアレキサンドリアに行き、ユダヤ人の聖書がギリシャ語に翻訳されました。この働きに72人の学者が携わったと言われています。ところが彼らの思想はアリストテレスの哲学に影響され、結果は多くの誤りを含むものになったのです。これが72訳聖書と呼ばれているものです。これが BC250 年から200年の間にアレキサンドリアに行ってこの聖書を翻訳しました。ギリシャ人はユダヤ人の才能のある青年たちをアレキサンドリアに送らせ、哲学、科学、ギリシャの学問を教えを受けた。様々な学位が与えられ、その学位に従って異なる服装をするようになりました。学びを終えたユダヤ人の学者たちがエルサレムに戻ると、ユダヤ人の学校にもヘレニズムの思想が徐々に浸透するようになりました。少しずつ教育制度に階級制度が取り入れられ、その頂点はサンヒドリンと呼ばれました。このサンヒドリンの議員は約70名ぐらいですね。その言葉はギリシャ語に由来します。ヘブル語では大法廷という意味の言葉です。サンヒドリンという言葉は、このギリシャ語から来た言葉なんですね。多くのイスラエルの長老、年長者たちはそれに反対した。彼らは青年たちが異教の学問と接触することがユダヤ民族の将来に腐敗をもたらすことを助長するのだという意見を保持した。しかし若者たちはかえって反論した。強い白深い活発な青年たちがギリシャの学校に入ってギリシャの使者たちに影響を与え、ギリシャの宗教の価値と美しさを見せ、ユダヤ教を受け入れるだろうと思った。ギリシャの知恵と学問を学ぶことによって、世界一の国家から認められ、有利な立場に置かれる、なるだろうと感じた。青年たちが知識、影響力、名声、学問に進めば進むほど高いところに 到達するであろうと、そのように青年たちは思いました。ユダヤの学校は卒業生に称号を授与することになった。異なった服を着て位を表すようになった。ガウンやキャップを着用した。霊的感覚力の水位が目に見えて顕著になってきた。年々神の言葉の学びは少なくなり、文化哲学に基づく学科が増えていった。ダビの学校のカリキュラムは知性偏重の方向へと動いていった。年が経つにつれ、人間が高められ、神のことはだんだん考えられなくなってきた。ダビは高められ、無学の者が癒しめられた。敬神の念は徐々に消え、形式と儀式が増えていった。このダビたちのこの教育方法というと、こういった教育方法なんですね。5歳の子供は聖書を学び、10歳にはミシュナーを、15歳にはゲマラを勉強すべきであると。ミシュナーは聖書の仲介書で、数冊の多い分厚いものであり、ゲマラはミシュナーの仲介書であった。だから、生徒が進級するにつれ、知性の鋭さが発達するにつれ、神の言葉はあまり学ばれなくなり、人間の書物が学ばれるようになったと。このゲマラとかミシュナーの仲介書とは、律法学者の講伝解説を集めたタルムードの本文である。これ人間の講伝と言い伝えを集めたのが、このゲマラ・ミシュナーの仲介書になっていました。そしてタルムードというのは、BC300 年から AD500 年の間にわたって口頭で伝えられたギリシャ人の宗教的、道徳的、市民生活に関する公伝立法を集めたものであると。人間が作ったものを学ぶようにだんだん仕向けていったわけですね。バビロンから帰ってからは宗教的な教えに十分な注意が払われた。全国に街道が建てられ、そこで祭司や律法学者たちが律法を講義した。また学校が設立された。そこは文学や科学とともに義の原則を教えるところと言われた。だがこうした街道も学校も堕落したものにとなった。多くのことにおいて彼らが偶像礼拝者たちの習慣に従った。各時代の希望上巻の17ページ。ユダヤ人はメシアの来臨を望んでいながら、メシアの使命について正しい観念を持ってなかった。彼らは罪からの贖いを求めずに、ローマ人から救われることを望んでいた。彼らはメシアが征服者としておいでになり、圧政者の権力を破り、イスラエルを世界帝国の地位に高めてくださることを待望した。こうして彼らが救い主を拒む道が備えられた。これ非常に、私たちもこのユダヤ人から学ぶべきものがあります。この自分たちの考えの期待通りに来なかったというのが非常に、ユダヤ人たちが滅びる原因で、メシアを拒む原因となりました。高慢なために彼らの目は曇ったのである。霊的な目を持たなかった。バプテスマのヨハネとイエスはダビの学校の出身ではなかったので、人々はどうして教師、人々は彼らを教師として認めなかった。ダビたちは、この人は学問もしたことないのに、どうして律法の知識を持っているんだろうと言った。ヨハネ 7-15。そこでイエスは答えた。私の教えは、私自身の教えではなく、私を使わされた方の教えである。ヨハネ 7-16。ただ、ダビの学校に行ったことがないのに、どうして律法の知識を持っているんだろうと思った。ただ、ダビの学校の教育を王家にならなかったということである。ダビ風の資格を持っていることが絶対に重要であった。イエスは細かい点まで神の御言葉に 従われたが、ダビの儀式は慣例には従われなかった。イエスの家族はダビたちに忠実であった。イエスの兄弟たちは彼をメシアとして信じなかった。自分を公に表そうと思っている人で隠れて仕事をするものではありません。あなたがこれらのことをするからには自分をはっきり世に表しなさい。こう言ったのは兄弟たちもイエスを信じなかったからである。ヨハネ 7-4-5。だからイエスの家族たち、兄弟たちもイエスをメシアとして信じなかった。キリストの時代には青少年の宗教教育のために方法が講じない町や市は神に呪われるものとみなされた。しかし教育は形式的になっていた。大部分言い伝えが聖書と入れ替わっていた。真の教育は青少年が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにすることであった。使徒行伝 17-27。ところがユダヤ人の教師たちは儀式のことばかり注意を払った。学ぶ者にとって無価値で天の上級学校では認められないような材料で頭がいっぱいになった。神の言葉を個人的に受け入れることによって得られる経験は教育制度の中に立場を与えられていなかった。個人的に神様と交わる機会を与えなかったとあります。外面的なことの繰り返しばかり没頭していて、学生たちは神のと共に過ごす静かな時間がなかった。彼らは神の御声が心に語りかけるのを聞かなかった。彼らは知識を求めて知恵の源である神から離れた。各時代の希望上巻の61ページ。イエスは神の戒めに人間に規則を混ぜることを是認されなかった。律法学者たちや長老たちはイエスが彼らの教えにたやすく感化されるだろうと思った。彼らは古代のダビから伝えられてきた格言や言い伝えをイエスが受け入れられるように進めたが、イエスはそうしたものの権威が聖書に基づいているかどうかお尋ねになった。イエスは神の御口から出る言葉をならどんなことでも聞き従われるが、人間が考え出したものに従うことはおできにならなかった。各時代の希望上巻の82ページ。キリストは人間の言い伝えの混じらない神の律法を従順の大標準としてお示しになった。ダビたちはこのことによって敵意を抱いた。彼らは人間の教えを神の御言葉以上のものとして民を神の戒めから遠ざけていた。キリストの実物教訓284ページ。人間の哲学と神の言葉を混ぜることによって、霊的な命と力が教師や信者の生活に欠けていた。彼らは霊的な洞察力を持っていなかった。アレキサンドリア、アテネの文化はイスラエルの家の霊的力を弱らせてしまった。この混ぜるというのは、バビロン混乱であります。マソラ本文というのはヘブル語で書かれた旧約聖書のことであります。これは司会写本とも言われています。あの羊飼いが、司会で洞窟の中に石を投げたら、壺が割れる音がしたと。その洞窟の中にこの旧約聖書が隠されていました。これがこのマソラ本文というものであります。このマソラ本文というのはヘブル語で書かれた旧約聖書のことです。72訳聖書は紀元前3世紀にエジプトのアレキサンドリアで書かれた聖書です。これはアリストテレスの思想で解釈された聖書でありました。異教の哲学とキリスト教を混ぜ合わせたものであります。ユダヤ人がイエスをメシアとして認めなかった。イエスを死に追いやりました。彼らが72訳聖書ではなく、マソラ本文で聖書を学んでいたら、メシアを認めることができたはずなのです。人たちもイエス様も マスラ本文、法人本文での聖書を使った。この現在使用している新教大学聖書というのは、バチカン市内写本であります。それは間違った教えのものですね。ローマカトリック教会とプロテスタント教会のエケメリカル教会一致運動の一環である。これは歪められた聖書であります。異教とキリストの混合したものであります。福音の宝は隠されていると言われている。自己を高く評価し、虚しい哲学思想に心を奪われた高慢な者には、食材の計画の美と力と神秘とを認めることができない。彼らは目があっても見ず、耳があっても聞かず、知力があっても隠された宝を認めないのである。キリストの実物教訓79ページ。あなた方は虚しい騙し事の哲学で人の虜にされないように気をつけなさい。それはキリストに従わず、世の諸々の霊力に従う人間の言い伝えに基づくものに過ぎない。コロサイ 2-8。しかしユダヤ人たちは神の言葉を持っていた。しかし昔ながらの伝説や聖書に対する人間的解釈のためにイエスの説かれる真理が覆い隠された。神は神の真理を人から隠したりなさらない。彼らは自分でそれを分かりにくくしているのである。キリストはご自分がメシアである証拠をユダヤ人に十二分にお与えになった。彼の教えは人々の生活に決定的変化を要求した。もし彼らがキリストを受け入れるならば、彼らが尊重している人間の教えと伝説、利己的な不敬虔な習慣を捨てなければならなかった。この人間の教えを捨てることがユダヤ人たちはできなかったとあります。キリストの実物教訓80ページ。祭司やパリサイ人は神の言葉に彼らの解釈をつけて偉大なことをしているように思っていた。しかしキリストはあなた方がそんなに思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではないかと言われた。マルコ 12-24。またあなた方は人間の戒めを教えとして教えているとお責めになった。マルコ 7-7。彼らは神の言葉の教師であり、それに精通しているはずであったにもかかわらず、御言葉の実行者ではなかった。サタンが彼らの目をくらましていたために、御言葉の真の意味を悟ることができなかった。今日多くの人がこれと同じことをしている。多くの教会がこの罪に陥っている。今日のいわゆる知者、学者と言われる人々が、昔のユダヤ人の教師たちと同じ経験を繰り返す危険が多分にある。キリストの実物教訓86ページ。この聖書は書き加えてもならないし、取り除いてもならない。というんですね。この本文、原文通りに解釈しなければならない。この勝手に予言を解釈してはならないとあります。もしユダヤ人がキリストを受け入れたとすれば、キリストはユダヤの国を滅びから救おうと望んでおられたのである。だが、妬みと嫉妬のために彼らの心は執念深くなっていた。彼らはナザレのイエスをメシアとして受け入れないことに心を定めてしまった。キリストの実物教訓275ページ。この妬みと嫉妬というのはすごいもんですね。イエス様をメシアとして拒んだ。このサタンに完全に心を支配されました。ユダヤ人たちは叫んでいった。殺せ殺せ、彼を十字架につけよ。撃たれた神の子羊を眺めながら、ユダヤ人たちは、この地の責任は我々と我々の子孫に上にかかってもよいと叫んだ。マタイ 27-25。その恐るべき叫びは神の御座に登っていった。彼らが自らの上に下したその宣告は天に記録された。その祈りは聞かれた。 神の御子の血は永遠の呪いとなって彼らのこと、またその子らの上にあった。それは恐ろしくもエルサレム滅亡に実現された。それは恐ろしくも1800年間にわたってユダヤ国民の状態に表されてきた。すなわち彼らはブドウの木から切り離されて枝、集められても焼かれる枯れた実を結ばない枝であった。世界中どこの国でも幾世紀にわたって彼らは罪とがのうちに死んだと。各時代の希望下巻の255ページにあります。このユダヤ人たちは今もなおイエス様を、メシアを、来臨を望んでいます。王の婚宴の招待をユダヤ民族は拒んだ。王は軍隊を送ってそれらの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。このエルサレム滅亡70年に、このローマの軍隊を送って全滅させられました。そしてユダヤ人たちはステファノやヤコブのように多くの弟子たちも殺害しました。こうしてユダヤ民族は神の憐れみを全く拒絶してしまったと。これはユダヤ人たちはですね、今の世界の縮図なんですね。やがて多くのこの全世界の人々はイエス様を十字架につけます。そして神の民を迫害にやってきます。彼らの間から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。そして汚れたものに触れてはならない。触れなければ私はあなた方を受け入れようと。コリント第2、6の17にあります。神様はこのイスラエルの民がこの周囲の国々から分離できなかったように、最後の時代はこの世から分離しなさいと、ね、誰も二人の主人に金使えることはできない、あなた方は神と富とに金使えることはできないとあります。最終的にはイエス様を愛するか世を愛するか、私たちはこの選択しなければならないとあります。ですから、人間の言い伝え、教会の信条、そういったものにこだわってくると、あとはイエスを拒むようになると。私たちは純粋な混ぜ物なしのこの聖書に、常に学んでいきたいと思います。では、終わりの賛美歌ですね。契約の虹の147番です。 天にいらっしゃる優しい神様、神様の恵みは尊いものであります。このユダヤ人の歴史から学びました。行くたびも行くたびも繰り返しイエス様を拒んできましたけども、なお恵みが注がれ、私たちは生かされています。どうか至聖所のイエス様に私たちは目を向けて罪を悔い改めることができますように。そしてまた一人一人この真理に誤謬が混ざっているということをよく悟ることができますように。混ざり物のない神の御言葉、聖書を第一として私たちの信仰の確信をそこに置くことができますように。今はもういろんな教えが吹きまくっておりますが、どうか聖霊の御霊によってどれが本物かどうかを、確認することができますように。常に純粋な御言葉を持って癒せなおれますように。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。